こんばんは。今週も始まりました桂米二の落語話の時間です。よろしくお願いいたします。先に紹介しておきましょう。番組アシスタントは私小原克洋です。
はい。
さあそして、
私は桂米二です。
はい、はい、スーパーサブの桂二条です。は
い、先週に引き続いて居残りで、居残りゲストの木曽城さんです。
はい、こんばんは。米朝一門の武闘派桂木曽城でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちゃんとなんか
あのね
なんか返しはない。
前回の映画もう後で言うわ。うん、最初に前回のゲスト桂ジャッキーさんやったんですが、そこでスタジオ撮った写真が彼の今ホームページにアップされておりまして、今その写真を見てるんですが、これがね、彼のホームページには、アイコスは全ての録音中とかなんかやって、これビートルズ知ってる人はこれたまらおかしいと思う。
これぜひ見ていただきたいですね。
桂ジャッキー君ので検索したら出てくると思うんですけど、
今
トップページにこれ
ページにこの写真ですか。
はい、ゲスト部の放送も聞けますよね。はい、
まあ、なんと
ね、
あ
のおもろいなこれ、この写真ね。
そうですね、瞬間
ヘッドホンをこうグッとこう抱えて、うん、いかにもあの歌ってるという感じで
歌ってますね。
また私がどういうか手をここへ、ね、口のところへ添えてるわけね、
うんうん、コーラスみたいな。
小原さん何してんのこれ、カマ探ってるね。
はい、探ってますね。
一人レコーディングに参加してないという感じもするけど、
みんな自由ですね私たちってね。
ぜひ、ともご覧になってください。もう笑いました、久しぶりで。
自由なね、
自由、収録風景、収録風景をね、はい、写真でも楽しみください。じゃあ今週も自由にお届けしていきましょうね。よろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。今夜もですね、はいはい、先週に引き続き、桂吉之丞さんね、お招きしまして、
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、先週もいろいろ喋ってもらいましたが、
うん、そうですね、う
ん、今日は 何の話したい。
いやだからやっぱり先週もそうでしたけど、うん、僕が米朝師匠のところに打ち出した時代と、うん、米次師匠が打ち出した時代とのこのギャップですよね。
はいはい、
これも全然ちゃいますもんね。うん、
どれぐらい開きがあるんですか。
私は昭和51年1976年入門です。
1976年、はい、僕は2002年の入門ですかね。
まあ25年ぐらいは、
ですね、
月日は流れてるわけですね。
ってことは、米次師匠が入りはった時は米朝師匠はいくつ。
51か。
あ、ちょうどほな今の米次師匠、
私が今50ですから、はい、まあ、来年その年なんでね。
その時は怖かったいうお話を聞きますけどね。
あのね、上の人に聞いたらもっと怖かったと。あ、うん、それは私一番初めに怒られたのはあの蕎麦アレルギーのことで怒られたんやからね。
蕎麦を食べろと、
というかと食べろっていうか、お前なんか嫌いなものないかって言われて、はい、蕎麦が飽きません、うん、なんやねんそれ。いや、あの蕎麦アレルギーです。は、蕎麦アレルギーなんだよ。そのもあるかーって怒られて、初めて雷落とされたの。
すごいお怒りですね。
はい、というのはうちの師匠の大好物が蕎麦やからね。
はい、
でそれを弟子が食べられん、しかもアレルギーやって、うん、そんなこと聞いたことない言
う
て、
もうありえないと、
うん、あのそれで怒られたんですけど、
ね。修行中は米朝師匠よくお蕎麦屋さんとか行かはりますけど、ついてった時とかは別のもの食べてはった。
丼も大抵丼も、ね、うん、うどんはその同じ釜で湯がくと蕎麦粉がうどんの中に混じる場合があるんで、はいはい、なるべく避けてたんですけど、まあ、僕の場合はそんなにきつくはないんでね、
うん、
まあ、ひどい人はあの呼吸困難で死ぬんですけども、はーはーはー、私の場合はそこまでいかないんで、まあ、あの何遍そば屋に連れていただいてももう平気な顔して無理やりね、う
ん、なんか一遍そのそばアレルギーやっていうことを米朝師匠が信じてくれはんかって証明するたびになんか食べはったみたいな。
あのね、そばアレルギーについていろいろ話がありまして、
はい、
最初うち弟子の時に、まあ、そんなんでそば食べられないということを言うてやったんやけども、うん、晩ご飯で、もう奥さん忘れてはったやろね、そば、
はい、
が出たんよ、
うん
うん、でどうしようと思って、うん、まあ、言うてやるけど忘れたんやし、と言うてな、出されたもんまだ入ってすぐのもんが、よう食べませんというのは僕よう言わんと思って、あん時にそばにおった兄弟子冷たかったで、俺やったら彼食べられませんって
言いますよね普通はね、
うん、それ横目で見ながら助けてくれへんねん、こっちから言われへんしね、
う
ん、
ちなみにどなたでしょうか。
ヨネハチさん
言わしないな、言わしないな、
向こうも忘れてあると思うけどもね、言うてくれたらな、助かんねえけどなと思いながら言うてくれずに、ほんでまあ食べたわけ、
はい、
一人前、もう初めてやね、そばを一人前全部食べたんは、
はあ、
うん、見事出ましたな、唇が腫れて、
ほんでそこで初めてほな師匠と奥さんは
で奥さんが「あんたなんで言わへんの?」って言うてくれはったからあ今度から言えると思
って、うん、そうなんですね、
まあ、だからね、うち弟子入ったら言うたら、うん、それこそ全て師匠に面倒見てもらうわけですから、うん、食べるもんですよ、うん、もう服から何からね仕事から、うん、やっぱりそういう場で言えますよね、なかなか師
匠なかなかね、うんうんうん、あの今の立場では何もでも言えるけどもね、うん、入って1ヶ月かそこらやもんね、
言えますよね、うん、だから鳥取から出てきた小米師匠という方が、うん、初めてハンバーグを米朝宅で食べたんです、うん、ですね、はい、でハンバーグが出てきて一言、これは馬のうんこですかって言われて、ハンバーグ知らんかった、うん、
鳥取の人怒らはるやろ、
多いですよ僕も
怒らはると
、フグ食べたんも米朝師匠に入ってから初めてですとか、飛行機乗ったんも米朝師匠に入ってから初めて、うん、もうこういうとりあえず初めてことが多いですもん、
そうやね、
はい、
うん、あの酒飲んだんも酒飲んだんは18やったからどうしてんやけどもね、
ちょっと早いですね、
19か、うんうん、やったからあのなってたからね、うん、未成年で飲むわけにいかんかったから、うん、そんとなってから話かなってからの話やし、餃子さんありますね、
うん、初めてなことが、
うん、そうそうそうそう、いろんなもん食べさせてもらったとか連れてもらったとか、
そうですね、行くところもね、うん、で米次長の時からうち弟子はもう米朝師匠とよくお酒飲んでましたですか、
あそれはありました、
でやっぱりあったんです、
私の場合入ってすぐは3人、去年先週も言ったように3人でした、うん、狭いところでね、うん、ところが次々と兄弟子が出て行って1人になったんでね、
はい、
まあ、小米朝はおったんやけどね、けど彼はあのもう言うたら別扱い、当然今まで暮らしてきた自分の家があるわけやから、自分の家ないからね、
そうか、逆に言うと今まで息子さんやと扱ってた人が米次長の時に急に言うたら弟弟子になったわけですね、
そうです、私は忘れてたけど彼はあのこれから扱い変えるでって彼に言ったそうです、
米次長が、
うん、ちゃんと言うてんねん、
やっぱそこらはね厳しくいいからね、うん、
違う目で見るよって言って、可愛がらないよって言って
同じ部屋に住んであったんですか小米朝さんと、
いやいやもちろん彼は自分の部屋があるから、うん、でまだ学生やったやん、あの漢学へ行きながらやんね、うん、学校行きながらの渋谷さんがいい加減なもんやんな、
そんないい加減なんて
我々とはちょっと違うなと思いながらもそれはまあしゃあない息子なんやから、で、まあ、それでもねちゃんと掃除したりしてから学校行っとったもんね、
う
ん、
ああそうですか、うん、
ちゃっちゃっとな、
やってるふりをして、
で、まあ、彼言ったけどうち弟子としては、まあ、私一人だけやったから、
はい、
その分では可愛がってもらったね、例えば、3人やったらご飯は、まあ、必ず別で食べてたわね、
うん、別というのは
つまり、うち弟子はうち弟子だけで、
あ、はあはあ、
食事をね、
師匠と奥さんとは別で、
ハンバーグでもちっちゃい、例えばちっちゃいなんか天ぷらとかあるよ、
はい、
みんなあの家族のものは4つやったらあのうち弟子は3つと
かね、そういう
あるある、それか、それはあって当然、
う
ん、ね、まあ、それをあのもう見てるところが一人になったら、まあ、こっち来て食べえなというのが随分
あ一緒に、
うん、例えばもう鍋とかそんなんやったらもう確実にもうこっちで食べ、
じゃあ本当に家族的なね、
そうそうそう、であのお正月も、ね、完全にもう家族と同様で、うん、やってもらったからね、その分ではうち弟子というのはまあ、そういうことを私は二条が通い弟子やったんでしてやれなかったですけども、
うん、
それもかなり可愛がってもらいました、
ね、うん、吉之丞さんの時は、
うん、お食事は
僕の時はでもすごい家族で団らんに仲良くやって、うん、僕はね兄弟子の三吉いうのと2年住んでまして、はい、で1人が1年やったんですけど、
うん、
で1人の時はもう言うたら師匠と奥さんと僕という家族の中もその3人だけですから、
あ
それはまあ全然違うね、我々の頃は、うん、息子が3人ね、長男が小米朝や、うん、うん、でその下が双子3人男やからね、
はい、
そこへおばあちゃんがいてあった、
うん、
何人その師匠夫婦と子供3人、
うん、
でおばあちゃんこれで6人よね、
はい、
うち弟子が3人9人朝一生炊いて夕方一生炊いて、
わ
すごいな、
米屋がびっくりするぐらい、
うん、もうなんか合宿みたいな状態ですよね
でまたね、あの自分ってご飯が美味しいのよ、二十歳そこそこは、
はいはい、もう若いやつばっかり
だから、必ず3杯は食べてたもんね、
う
ん、
すごい、
うん、でまた今より痩せてたら不思議やろ、
うん、
というのはそれだけ体を動かしてたよね、
うん、
いろんな用事もして、
だから偉いもんで、うん、もうこの世界ありがたいことなんですけど、うん、言うたら米朝師匠と奥さんは結婚した時から米朝師匠にはもう弟子がすでにおった、
うん、
でも新婚生活2人なんかなく、もうすぐに市役所が住み込みで入り、雑魚場所が入りっていう、新婚生活ではないんですね、あのお二人。お二人だけの甘い生活
でしょ、ってあるからね。
どうですか小原さん、もう訳のわからん男がね、新婚の時に京さん住んでるわけです
よ。いきなり子供が大きい子供がいっぱい増えた、
心配されても話し方結婚しませんわ。
いや分かります、今日のこの出会いがね、どうなるか
このね、まあね、
分からへんけどもやな、
何が起こるか分からない
んですけどね、分からへんけどもやな、あかんで。
やっぱりけどそんな嫌でしょ、そんな
ね、ちょっと戸惑いはありますよね、
奥さんの凄さもありますよね。
そら、まあ師匠ももちろん偉いんだけども、はい、それを全部抱えてくれた奥さんね、はい、
やっぱりね、結婚決めた時に覚悟をね、
うん、でまた奥さんの場合は、うん、それまでもあの OSK でね、踊り踊ったりして、うん、行さんの、自分の、まあ、女ばっかりの世界やけど、そっちはね、はい、後輩の面倒も見てはる境に、そこらはあの備えに普通の家の人とは違うやろね、慣れてはったかもしれんけどもね、
お兄さんあれでしょ、あの最後のね、今うち弟子で、ね、はい、米朝署に塚畑最後ですから、はい、僕らから見ると今までの最強のうち弟子、米朝署を叱ることができる唯一、
叱るってもうそういう言い方やめてもらえますか。叱るって、いや、ただ、うん、やっぱり例えば昔は言えなかったと思うんですけど、はい、次の日がお昼から米朝署仕事やのに、うんうん、夜遅うまで飲んでるとかあったら、うんうん、僕は、うん、師匠も明日仕事やから、うん、そろそろ寝張った方がいいんちゃいますか、うん、っていうことを言えるんですけど、うん、やっぱり昔の怖い米朝首相を知ってはる方々はそれを言えませんかね。
そうやね、まあ、それでも例えば、次の日朝早い仕事でもちゃんと やってはったからね、で、もう年取ってからそれができるようになってきたやんか、
わしも今日行かへんとか言うからね、
そうそうそう、もうだんだん丸くなったけど逆にわがままになってきてるから、もう本当に今日は仕事行かへんって言い出すから
や。吉野城頼む境もう一杯飲ませてくれて頼まれたらすごいでしょ。
お願いします、お願いします、飲ませてくださいって言われてあります。僕にそんな頭下げないでください。
可愛いですね。まあ、
最近は丸なってはりますからね。
けど、ね、あんまり見とないな、そういうシーンは。
いや、僕にはまあそんなにあれですけどね、
まあ、あのそれぐらいにせんと、ちゃんと動いてくれたような時があるから、まあ、しゃあないんだけどもね、もう君の場合はで今も引き続き近所に住んで、まあ、あのいろんな面で世話してるわけやから、
まあ、あの米朝宅の近所に借りまして、うん、あ、まあ、二条さんほどいいところには住んでませんけどもたまに通ってね、あ、はい、そうけど、ほんでだから僕仕事の運転とかも米朝署に行かせてもらうんですけど、いまだに仕事がない日はね、初代米朝運転手って米次長ですよね、
そうそうそう、というのが、それまで、タクシーばっかりやって、はい、どこ行くのもね、そうですね、もううち弟子入った時にすごいタクシー代やと思って、まあ今と違うよ、30年前の2000円とか3000円という車代ってすごいと思ったもんね、はあ、まあ、毎回それぐらい払ってるわけ、
仕事の
あの向こうの層から大阪までとかね、はい、神戸でとか、まあさすがに京都はあの昼間は電車で乗ってはったけども、はい、それを見ててすごいなこのタクシー代と思いながら、でちょうどね、私が入って半年ぐらいの時にうちの人が痔の手術をしたのね。
あ、痔の手術ですか、
うん、その時にちょっとあの近所の親戚の車借りて物運んだりしようかということになって、はい、すぐ上の米八人さんが、うん、まあ、ちょっと運転できるっていうんで乗って、ほんで米人もできんじゃない、できます、うん、ほな死ぬ気になってお前の車乗る境に行って、でそれで初めて乗り合って、
はい、
というのはね、ヨナチンさんね、またこうなるけど、あの人運転下手なの。
それはね、僕は米朝署の奥さんからお聞きしました、
う
ん、
もうガックンガックンなの、はい、あのブレーキで最後緩めないわけ
そうです、もう、うん、
そうそうそう、うん、まあそれで、ね、素人いたらみんなそうやと思ってはったわけよ、うん、そこへ私がまあ別にうまいことないけど、そんな運転したらお前うまいやないか、うん、それからちょいちょい車借りて行くようになって、はい、ちょうどその時に小米朝が免許取ったわけね、はい、でまあうちでも買おうかということになって、まあ、あのスカイラインをね、
へえ、1回目の車は米朝署はスカイラインですか。
そうやん、僕と小米朝君で選んだ
弟子が選んだんですか
そうや
ん、あんま気にしませんもんね、
何も気にしはれへんけどね、はい、うん、だけどあの時さすがにお前らちょっと勝手に決めすぎやでって言うてはったけどね
当時のスカイラインとちょっと高いんちゃいます、
うん、それは中古で買うたんやけども、それでもね、いまだに覚えて144万、
その当時ね、高いでしょ当時、
まだ2年にもなってなかったね、
うん、
まあ、あの車始めたらハンドルが重たい重たいパワーステなんかその字もあらへんしねびっくりした、そのとりあえずうわこれハンドル回すのものすごい力仕事やと思った、覚えてるね、 いやこれがスポーツカーやと思って、ね、一生懸命運転してました、
うん、そっからはもう車米子署の運転で米子署はお仕事行った、
うん、そうそうそうで、まあ、小米町も運転することもあったし、はい、その後は、まあ、清張は持ってなかったけど米兵とかね、うん、その後免許の持ってるものが続いたんで、はい、そのままあ運転手が誰かいるという、うん、ことが多かって、うんうん、でまあ吉野城までそこに来てる
わけ、ね、今まで僕も来てると、うん、二条さんは運転は
ないです。
免許持ってないの、
うん、バイクだけです。
バイク何の役にも立たんっていう
ね。でもバイク後ろね、
はい、いやいやそ
のバイク後ろ師匠乗せるのも
な衣装どないですね。衣装
かっこよくないですか。
いや絶対な光景ですよ。米次師匠と二条がバイクで楽屋登場したら、
ね、ツーリングねいいですね、はい、
でヘルメットどこ置くかいでまた揉めてたしね。
トリーナ
免許ね、うん、まあ、
だけどだから、うん、2畳が取ったら米次乗ってくださいますか車。
2畳の車なら乗るよ。うちの車運転さだね。
当てるかもわからへん。
やっぱりバイクでね。
バイクでな。
いやもう今更取っても私のあれはもうね、もう修行期間終わりやった。それは修行の時に持ってくれてたらどんだけ楽やったと思うよ。そうですね、それはね、は
い、いつも米次が運転して助手席に2畳が乗ってるという状態ですからね。
うん、そうそう。いつでもそうや、うん、
どっちが師匠なんやろ思いながら。
そうなんだ、
はい、まあそれはしょうがないから、うん、取ります取りますで取り寄れへんかったからね。
取りますは言うてたんですか。
言うとった言うとった。
なんでこんな
もう口先だけの男やってない
。今車の免許のお金をその分家にね使って家住んではるから
6畳やっちゃう。
けどあれやで、はい、東山から中京行ったんやから、自分では格上に行ったと思っとる
ぞ。楽ないやね。
出世や。
米次さんどこに住んではるんですか。
あ、私東山やからね。東山やから、うん、東山その近所に前はいてて、うん、そこに3年半ぐらいおったんかな、
はい、近くに住んではったのに離れていかはったんですか、
うんうん、言い方に喧嘩あるわね。違う違う。
離れたかったんかな。
逃げたかったんですよ。
うん、
それがこの頃よう送っていってるやんな、
う
ん、
そうなんです、ね、
う
ん、
もういい師匠
だね、本当に感謝
しな、うち来てくれないってね。そうか、はいはい、
でも師匠と弟子の関係っていいですね。
いいですね、うん、これは我々しかないもん、ね、
これはね、弟子を持って知る師匠のありがたさ、うんうんうん、ということで、
う
ん、もうますます師匠がありがたいと思いますよね、はい、う
ん、じゃあ弟子の皆さんもね、
はいはい、
うん、その気持ちを忘れずに、
まあ、弟子を取ったらまた分かる。これ順送りでね、うん、弟子を取るということは、うん、恩返しだと思ってますから。
あ、そっかそっか、
ということで締めましょうか、
はい、いいお話を、う
ん、もう涙出るようなもういい話を。
師弟関係の話でしたね。
それではここでインフォメーションいきましょう、はいはい、
落語会ですね、はい、12月23日の日曜日、
はい、
住染創造寄席ですね、
はい、
これはJR 富士の森、奈良線の富士の森ですね、京阪行ったら住染、そこの富士の森神社のすぐ横で、ございます。竹林くんとやってる会ですが、うん、正吾くんが前座で、福和術の仙台さんがゲストで、来てくれあります、
はい、
1500円ですね、はい、ここは、うんうん、お問い合わせ先は075-647-0048 創造館へ、お尋ねください、
はい、
あと食事会もありますね。これは別料金になってますけどね、はい、
お食事も一緒に楽しむことができるんですね。で、
はい、
うん、
いいですよこれも、
はい、23日祝日ですからね。
そうですね、
はい、
う
ん、ぜひこの日、あ、
天皇誕生日や、
ね、うん、はい、落語をお楽しみください、はい、お申し込みお待ちしています。さあ、それではここでミュージックブレイクですね。
はいはい、先週に続いて、
はい、小原和代が選びました、うん、先週と同じ畑元博さんの、はい、まだまだいい曲ありますのでね、うんうん、一番新しいナンバーをお届けしたいと思います、うん、畑元博で青い蝶。
続きまして2条のコーナー上々レポということでございまして、3分間で私の推薦の一品をご紹介しようというコーナーでございます。はい、
先週は吉野城君が、
はい、う
ん、
僕がやらせていただいて
2条ハウスを、
はい、
う
ん、レポートしてくれたんでね、
はい、面白かったですね、
汚い実態がよくわか
りました。汚い
謎のね、
事実無根を、
はい、謎の、
お部屋がね、はい、公開されましたが、
で、今日は自分で自分の部屋でレポート、
さらにね、
はい、今週はね、あれでございます、もう上流酒シリーズが並んでおりましたので、もう最後まで行ってしまうということで、
うん、
今日はね、北の代表的なお酒ウォッカでございます、
うん、
今日も持ってきてんの？
はい、今日も実は持ってきております。
あ、僕も持ってきてんの？
はい。そう、いつもね。
いつもはお酒のレ
ポート。お酒をね、持参でレポートしてくれるんですよ。
あ、スミノフってウォッカなんか。
はい。
もうスミノフはよく聞くんやけども。うん。
ベロベロになったやつですわ、昨日。
あ、昨日僕が飲んだやつですか、これ。覚えてへんわ。
はい、じゃあ行きますね。3分間レポート、はい、スタートです。
はい、今回ご紹介するのはウォッカでございまして、うん、これも大体、ロシアとか北欧ですね、北欧、東欧、まあ、旧共産圏でよく飲まれてるお酒でございますけど、うん、まあ、たびたび申します蒸留酒でしてね、うん、原料が大麦、小麦、ライ麦、じゃがいもなどを
じゃがいも
などで作ったお酒を蒸留しております。で、まあ、ウォッカの特徴としましては、その蒸留した後に白樺の活性炭でろ過するんですね。うん、ですからもう
白樺みんなもう来たやね、
はい、
みんな寒そうやな。
そのろ過することによってもう風味が限りなく少なくなるんですね、原料の風味が、うん、ですからもう無味無臭というかですね、味がもう純粋なアルコールという感じでして、
ああなるほど、
うん、
じゃあもう完全に酔うための酒
じゃないですか、
ね、楽しめない、
うんうん、で成分はまあ言うたらもう水、水分とエタノール、もうほとんどそれがそうでして、うん、うん、でまあ北欧とかね、そのロシアの方以外ではカクテルのベースに使う、混ぜて別のお酒を作るベースになるんですけども、うん、ロシアの人はやっぱりその直で飲むというのが、
あれは寒いからやっぱ買います
ね。そうですね、
体温めるため に,、う
ん、ためるために
確かにその冷夏何十度とかそんなとこで飲んでんねんから、はい、アルコール分がいるわな、
うんうん、で度数は高いようなイメージなんですけど、基本的にはだいたい普通の蒸留酒と同じで40度ぐらいでしてね、うん、で中でもやっぱり一番すごいというのがありまして、
1分半経過、は
い、これポーランドのウォッカでございます。スピリタスというお酒でございますけど、
はいはいはいはい、
度数が世界最高の96度でしてね、
火つくなんですね、火、
火気厳禁って書いてあると思います、うん、はい、これ蒸留を70回以上繰り返してどんどん純粋なアルコールにしていって、うん、まあその純度を高めていくんですが、うん、まあこれ飲んだことありますけど結構いいですよ。
何がいいの？
ちょっと飲んだだけでもうどっか行けますからね。滑ったこと忘れられますからね。
すぐ酔うと。
すぐ酔うと、はい。
あ、そうか、滑った日向けか。あ、オッケーなんだ、日にそれ飲んだらいいわけやな。
まあでもその量が少なくて済みますので、ジュースなんかで割りますと、ジュースの分が多くて済むわけですね。
ただ怖いですね、それジュース甘いからまでパー飲んでたら後で来ますよね。
そうです、度数だけは
高い。それで女の子垂らし込むやな。
あ、そういうことか。
あと30秒。
はい。で、まあこれポーランドの文学の中にもありましてね、ロシア軍に村が襲われた時にスピリタスで酔わせて、そのロシア兵を酔わせて、で住民復帰をしてロシア兵を追い返したという。
嘘、そんな、
そんな文
学が、その逆もあったに違いない。
酔わせて、
逸話があった、
酔わせて、
はい、まあ純粋なお酒ですので、自分でねフルーツなんかつけていただくと、うん、オリジナルの、まあ、焼酎みたいにね、梅をつけたウォッカとかレモンをつけたウォッカなんかすると
なってるよ、
オリジナルのお酒が作れるんじゃないでしょうか。
ちょうどのふりしてレポートよし伏せよった。
今ね、
うん、今日は何、はい、お酒のそれともどうしたら女の子を酔わせれるかということですか。結果としては、
ね、そこまではなんでしょうね、
まあまあね、まあ独身なんですから、
うん、独身なんですから
事件にならないように、
は
い、
そんなかけらもなかったでしょう。
優しいお言葉いただきましたけれどもね、はい、
うん、まあさら
っとしたこれだけでは飲めないですよね。
まあ なんか忘れたい時はね、まあ、
忘れたい時はね、
今それないから忘れたいこと
は、
ね、
今これ持ってきてはんのも、うん、この線のところにスチールみたいな貼ってるでしょ、これ、うん、これもなんかあれでしょ、
これ風味が飛ばない、
風味が飛ばないよ、すごい。だから
私は運ぶために、
いや、あ、家でもそうしてるわけ、
はい、
そう、
風味が飛ぶ言うてね、このお酒並んで
る
の、うん、
シールしてるのかなと思ったんです、
うん、酔うてんのか豆なんか分からへん
ね。すごい、でもお酒に対してのね熱い思いがね、うん、そこういうとこで感じられますよね、
うん、そうやねんな、これ趣味みたいにしてるからな、う
ん、趣味を行き越えてるんちゃいますか、
う
ん、
まあね、うんうん、どうでした昨日、美味しかったですか。
いや、美味しかったですよ、こういうちょっと、
いいな、
初恋みたいなやつお願いしますって作ってくれはったりね。
どんなんでした？
僕の、うん、甘い感じが
した、ね、甘い感じがしました。
ちょっとこういう酸っぱいのとか言ったらもう全部作ってくれました、ね、
それは本職のバーテンダーでも
ありますからね。
女性と言ったらその女性のイメージで何か頼ます、
いや
ー作ってくれんねん、
いや
その代わりむちゃくちゃ取られたで。請求書を見て、え、あれがそうかへん言うて、オリジナルのカクテルは、
結構ええね取られますねいっぱい、
まあ、でも兄さんに初恋言われてもせえないですけどね作る方法ねこんな兄ちゃんに作るのか
い
という
ね、しづらい感じがしますけどね。
マスターこの彼女にぴったりなやつとか言ったらかっこいいじゃないですか、うんうんうんうん、ね、何やねんその反応は
言い方がな、
うん、言い方がダメですか
ね、うん、まあまあこれから修行して、はい、そういうことも、
うん、そういうことも学んでいきながら
講座だけじゃなくて、はい、私生活のあのモテるように話し家なんですから
そうですね、う
ん、でも話し家さんモテはるんじゃないですか
モテモテ
いやいやいやいや
モテモテ
あそうなんですか、うん、はい、
はい、そういうふうに安心させて
はい、
うん、はい
聞く気あらへんの
ああまああの、うん、普段の心がけ一つでまた
心がけ一つね、
はい、持ってるやつはまた持ってんねんけどね、は
い、うん、もうすぐでも
ごく一部です
ねクリスマスですから、
はい、あほんまや、
はい、うん、皆さん、うん、はい、素敵なクリスマス過ごしてくださいね、はい、それでは、
はい、今日はこれでもうおやすみなさいですね、うん、はい、はい、さようなら、
おやすみなさい、
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。